その日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ。諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます。大いなる方。先週からクリスマスを前にしましたアドベント対抗節の期間に入っています。イエス・キリストがこの世界に来られた、そのことについてこの期間特に心を向けていきたいと思います。今日はイザヤ書の12章を取り上げます。この箇所も教会によってはアドベントの時期にたびたび読まれる箇所です。私たちの教会ではそれほど馴染みのある箇所ではないかもしれません。けれども先週読んだ箇所とですね、同じようにその日と呼ばれる日、その日を待ち望む、そういう言葉です。一節にその日にはあなたは言うであろうとあります。また四節にもその日にはあなたたちは言うであろうとあります。その日がやってくると主の偉大な御業、主の働きがなされます。今日の箇所はその日に起こることを目の当たりにして語ることになる賛美の言葉が記されています。預言者イザヤは、南のユダ王国で活躍した預言者です。イザヤが預言者として活動した期間、それはですね、かなり長くて40年ぐらいに及ぶと考えられています。実はその間に北側のイスラエル王国が滅ぼされました。ユダ王国とイスラエル王国、これはもともと一つの王国でした。ダビデ王とその息子ソロモンの時代には一つの王国だったわけですけれども、しかしソロモン王の息子の時代、王国が2つに分裂してしまいます。イスラエル12部族、イスラエルには12部族ありますが、その12部族のうち10部族が北のイスラエル王国に、2部族が南のユダ王国に属することになります。ですからこの北側のイスラエル王国が滅ぼされたということは、このイスラエル12部族のうち10部族が属する国が滅ぼされたということです。ユダ王国とイスラエル王国は仲良くしていた、協力をしていた時期もあれば、戦争をした時期もあります。決していつも良い関係であったわけではありませんけれども、しかしそれでも同じイスラエル12部族に属しています。かつては共にエジプトから救い出された、そういう民の子孫であったわけです。ですからイスラエル王国が滅ぼされたということはユダ王国の人々にとりましても大きな衝撃であったに違いありません。イスラエル王国を滅ぼしましたのはアッシリア帝国です。多くの人々がアッシリア帝国によって、殺されました。また多くの人々がアッシリア帝国の各地に、連れ去られていきました。ユダ王国の方は滅ぼされませんでしたけれども、やはり戦場にはなりました。ユダの多くの町々も破壊され、また多くの人が殺されました。アッシリア帝国の恐怖を味わいました。 そのように北のイスラエル王国が滅ぼされた、そのことを知らされた人々、また荒廃してしまった自分の国の町々を前にしている、このユダ王国の民に主はイザヤを通して語りかけられます。今日の箇所の直前にこんな言葉があります。11章の16節です。エジプトの地から登った日にイスラエルのために備えられていたように、アッシリアに残されていたこの民の残りの者にも広い道が備えられる。かつてイスラエル王国とユダ王国の祖先たちはエジプトから救い出されました。主がモーセを使わせて、そしてですね、イスラエルの民、この民十二部族をですね、イスラエル十二部族をエジプトから導き上り、そして、今彼らが住んでいますイスラエルの地、ユダの地に住ませました。エジプトからの道のりというのは荒れ野を旅する困難な道のりでありましたけれども、主がその歩みを備えてくださいました。それは広い道に例えられるような主による備えであったわけです。かつてそのようにイスラエルを救い出された主はやがてですね、今アッシリアに連れ去られてしまったその者たちをもやがて救い出してくださる、こういう約束です。かつてエジプトから救い出された民が荒れ野を旅したように、主が広い道を備えてくださり救いを実現してくださる、こういう約束です。そのように語られた後にですね、今日の箇所が続いています。つまり人々の目の前には滅ぼされた北のイスラエル王国があります。多くの人がアッシリア帝国によって連れ去られたままです。またユダ王国の国土も荒廃してしまっています。そのような中でただ約束だけが与えられたわけです。しかしその約束が実現するその日が必ずやってきます。その約束が実現するその日がやってきたとき、あなた方が言う言葉、それが今日の箇所に語られているわけです。12章の1節です。その日にはあなたは言うであろう、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒りを燃やされたが、その怒りを翻し私を慰められたからです。北のイスラエル王国が滅ぼされた、それは主の怒りによるものでした。人々は主ではなくて他の神々を拝んだり、また人間に過ぎない人間を頼りとしたりしていました。それゆえにですね、主の手に持たれた斧としてアッシリア帝国が振るわれまして、イスラエル王国が滅ぼされたわけです。そのようなことがイザヤ書のですね、この前の方に記されています。しかし主はご自分の民を滅ぼされたままにはしておかれません。主はその怒りを翻してくださいます。そして傷ついたものを慰めてくださいます。この慰めというのは言葉だけで慰めることを言っているのではありません。実際に救いを実現する、そのことによって慰めてくださるのです。二節をお読みします。見よ、私を救われる神、 私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。この2節には救いという言葉が2回出てきます。私を救われる神、そして私の救いとなってくださった。このように救いということがですね、繰り返されて強調されています。主が救いを実現してくださるので、主を信頼することができます。主を信頼するならば他のものを恐れる必要はありません。主の救いのゆえに、主こそ私の力となります。私の歌という言葉も出てきています。この私の歌という言葉はですね、何かこう主を讃える歌詞のような、言葉が伴っています。まあ、日本語ではちょっと表現しにくい言葉なんですけれども、主を賛美する言葉です。主が救ってくださる、それゆえにですね、力があふれるだけでなく歌があふれてくるわけです。私たちはクリスマスを前にしたこのアドベントの時に今日の箇所を読んでいます。今日の箇所が言うその日、このその日というのはイエス・キリストが来られたその日にも重なってまいります。イエス・キリストが来られたことで主の救いが実現しました。それは私たちの罪のゆえに私たちに向けられていた主の怒りが翻されて、私たちに慰めが与えられた、そういうことでもあります。それゆえに救われた者としての喜びがあふれてきます。力となり歌となってあふれてきます。さらに3節ではその喜びが、乾ききった時に泉から水を汲む、そんな時の喜びとして表現されています。3節、あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。泉から尽きることなく水が流れ出る。泉というのはですね、そんなふうに尽きることなく水が流れてくるものです。そのような救いの泉によって乾ききってしまいそうであったところから潤いを得ることができます。乾きが癒されれば力があふれます。歌があふれます。喜びがあふれます。それが主の救いを得た者の歩みです。今の世界を見渡しますと、困難なこと、悲しむべきこと、取り組まなければならない課題、危機的な状況などなど、本当に心が乾いてしまいそうなことであふれています。私たち個々人の置かれた境遇を考えましても、決して順調なことばかりではありません。むしろ簡単には解決できない課題の方が多くあります。すでに世界は乾ききっているようです。水分補給をせずに歩み続ければ乾きのために私たちは倒れてしまいます。泉が必要です。尽きることのない泉、枯渇しない喜びの泉です。それは主の救いの泉以外にありません。イエス・キリストが与えてくださった救いにもう一度目を向け、心を向ける必要があります。主が与えてくださった憐れみの深さ、愛の大きさに心を止める必要があります。怒りを翻して力強い慰めを実現してくださった救いの 救い主に向き直る、そんな必要があります。主を信頼することで他のものを恐れなくなる必要があります。このようにして尽きることない救いの泉から潤いを得て、力、歌、喜びを得たいと願います。4節にもう一度その日という言葉が出てきます。一節の方ではその日にあなたは言うであろうというふうに、あなたは単数一人でした。ところが4節ではあなたたちというふうに、複数になっています。つまり一人ではなくて共に語り始めるわけです。4節をお読みします。その日にはあなたたちは言うであろう、主に感謝し皆を呼べ、諸国のために宮座を示し気高い皆を告げ知らせよ。一人ではありません。主に感謝し主の名を呼べと呼びかけていますのは、同じ思いにさせられた者たちが一緒になって行うことであるわけです。一人で呼びかけますと、それに誰も答えてくれないということがあるかもしれません。しかし同じ思いになった者たちが共に呼びかけるならば、少なくとも呼びかけている者たちはすでに主に感謝し主の名を呼ぶ、そういう思いになり呼びかけ始めているわけです。そしてまた多くの者が共に呼びかけるならば、それに応じてくれる者も多くなることでしょう。そして注目したいことは、主がなさった御業、そのお働きを諸国のために示して諸国のために伝えるようにの呼びかけていることです。単にですね、イスラエルやユダ王国の中だけで、主の民の中だけで主の御業が語られるべきではないということです。救いを実現してくださった主の気高い皆、お名前が諸国の民に、多くの国々の民に告げ知らされるべきであるわけです。そのことは五節にも続いていきます。主に褒め歌を歌え、主は威厳を示された、全世界にその御業を示せ。威厳を示されたという言葉はですね、直訳では主のなさったこと、御業が偉大であるという言葉です。その主がなさった御業を全地に、全世界に示すように呼びかけられています。旧約聖書はですね、何かこうユダヤ人の先民的な思想が語られている、そんなイメージを持ってしまうことがあります。しかし実際に丁寧に読みますと、決してそうではありません。ここにも主のなさった御業を全世界に知らせるように命じられています。また先ほどの4節でもですね、主のなさった御業を諸国の民に知らせる、さらにですね、その主の御名をも告げ知らせるように、諸国の民に告げ知らせるよう命じています。主が救いを実現なさる、その時にはですね、その素晴らしいニュースをユダヤ人だけで留めておくということは、あってはならないことであるわけです。このことは主イエスキリストによって救われた私たちについても言うことができます。主が実現してくださった救い、これを知ったならば、その偉大な御業を他の人たちに知らせないわけには いきません。また実際、その素晴らしさを知ったならば、知らせずにはいられない。そのような大きな喜びであります。その喜びのゆえにですね、賛美の歌声が止まりません。6節にはこう続きます。シオンに住む者よ、叫び声を上げ、喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたたちのただ中にいます大いなる方。6節でもシオンに住む人たちに呼びかけられています。このシオンというのは南ユダ王国の首都エルサレム、エルサレムの別名であります。エルサレムに住む人たちにですね、呼びかけられまして、叫び声を上げ、喜び歌え、こんな言葉でですね、喜びを爆発させるような、そんな呼びかけがなされています。そして最後に加えられていますのは、叫び声を上げ、喜び歌う理由です。イスラエルの聖なる方、つまり主なる神様が、あなたたちのただ中にいます、そういうお方だと言われています。主が共にいてくださる、あなたたちのただ中にいて主が共にいてくださる、このことが賛美の理由です。主は遠くにいて、時々私たちが助けを必要としている、そういう時にだけやってきて、救い出すと再び去っていく、そういうお方なのではありません。そうではなくて、民の間に住んでくださるお方です。主なる神様は目には見えませんので、一緒に行ってくださっても、そのことを私たちは肉眼で確認することはできません。旧約聖書の時代には幕屋ですとか神殿、こういうものが主がイスラエルのただ中におられる、そのことを象徴的に示してくださるものでした。イエス・キリストというお方、このお方はまさしく目に見える形で私たちの間に来てくださったお方です。神であられながら肉体を取り、地上にお生まれになって私たちの間に宿ってくださいました。主が確かに私たちのただ中にいますことを示してくださいました。イエス・キリストはインマヌエルというふうにも呼ばれるお方です。インマヌエルとは、神は私たちと共におられるという意味です。救いを実現するだけではなく、共にいてくださる神としてイエス・キリストはこの世界に来てくださったわけです。私たちは今、クリスマスを前にしたアドベントの中にあります。クリスマスにイエス・キリストが来られたということは、主が怒りを翻して私たちの罪を許し慰めを与える、このような救いを実現するために来てくださったということです。クリスマスにイエス・キリストが来られたということは、イスラエルの聖なる方、主であられるイエス・キリストが私たちのただ中にいてくださるためであったということでもあります。このことは私たちに力を与えます。私たちの口に歌をあふれさせます。諸国の民に、全世界に主の御業を語り伝えるように、 私たちにも呼びかけられています。主が与えてくださる喜びは私たちの間でとどめておくことはできません。救いの泉から水が湧き出るように喜びが湧き出て流れていきます。クリスマスが近づく時期、イエス・キリストが来られたことの本当の意味、そこにある計り知れない喜びを多くの人に伝えていきたいと願います。私たち自身がその喜びをもう一度味わい直して、主のなさった御業を告げ知らせていきたいと願います。お祈りをいたします。主よ、あまりにも賭けが多く失敗を繰り返し罪と悲惨に陥っている私たちをなおも憐れんでください。ありがとうございます。あなたの怒りをお受けして当然の身でありながら、あなたはその怒りを翻し私たちに救いを与え慰めを与えてくださいました。あなたの大いなる御業を賛美いたします。私たちを救われるあなたを信頼いたします。そのゆえにこの世のどんなものをもどんな人間をも恐れません。あなたこそ私たちの力、あなたこそ私たちの口にあふれる歌、私たちの救いです。あふれ出る救いの泉の水に潤され、この世で乾ききってしまいがちな心を潤し、喜びを新たにすることができますように。このアドベントの時、イエス・キリストが私たちに救いをもたらし、また私たちのただ中にいてくださるためにこの世界に来てくださった、その驚きと喜びで私たちを満たしてください。キリストの御業を私たちの隣人に知らせ、クリスマスの本当の喜びを共に味わうことができるように、それぞれに良い機会を、ふさわしい機会を与えてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。